こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気ですか？尾崎和夫です。人生の四季にも春はあります。冬の厳しさを耐えれば希望の春がやってくるのです。今日のバイブルトークは東京淀橋教会の峰野達弘先生が旧約聖書詩篇69編から神の救いについてお話しくださいます。
東京の淀橋教会の牧師の峰野です。人生には様々なことがあるがゆえに、人生は辛いのではなくて、むしろそういうことのゆえに、人生は楽しいと言いましょうか。人生は奥行きがあり、そしてなんと意味深く、そして素晴らしいことよと、負け惜しみではなくて、本当にそう思いますよね。もし何事もそういうことのない人生であるとするならば、のっぺらぼうな、薄っぺらな、ただただどこも平坦ばかりというようなことで、いつしか人生に飽きてしまうのかもしれません。しかし、飽きるなんていうようなことをしていられないほど、次々に襲い来る目まぐるしい変化や困難の中でですね、私たちは嫌がゆにもそれに対して戦い挑むようにしなければなりませんし、私たちが戦い挑まなくても、私たちに対して戦い挑んでくるものがありますから、私たちはそのために何としても打ち勝たねばならず、勝利の人生を、いかにも祝福に満ちた人生をそこに獲得していくために、私たちは勇気を持って立ち上がったり、応戦しなければならないわけですね。もしそこに助けの、手立てが、逃れの道が全くなければ、それこそ、そういう起こり来るところのものは、楽しいだとか、意味があるだとか、のっぺらもじゃなくていいとかと、そうは言ってられませんね。それは私たちはもう、そのことのために、意気疎通し、生きる気力も失い、そして私たちはもう、疲れ果て、身も玉も、そこでもって、すっかり、打ち砕かれたもののようになって倒れていってしまうと思うんですね。けれどもそういう中に私たちは必ず勝利の道があり、その中に祝福の道があり、その中に素晴らしい慰めの道、そして助けの手が伸ばされていることに私たちは出会うわけです。それが神のご存在であり、それが素晴らしい、恵み深い、主イエス・キリスト、そして、誠の愛と恵みにしたもうところの、私たちの人間の歴史の中に身を置かれた、救い主、主イエス・キリストの恵みと言わざるを得ませんね。私は、そうしたことを本当に経験する、その恵みに預かりましたがゆえに、今日までかかる人生を弱い、乏しい、知恵なく、行き詰まりやすい、息注ぎしやすい、すぐにまた何かに怯えてしまいやすい私でも、人生をすっかくも乗り越えてくることができたんですね。まあ、そのことを思うとき、詩篇のダビデの告白していることを読むにつけ、それは我がことなりと 思わず、アーメンと同意せざるを得ないんですね。まあ、そんなことを毎回毎回お話してまいりましたけれども、今日は詩編の69編、心に優しい詩編のお話ということで、私自身が神様からこの69編を通して、今日も聞かされる神の優しきその語りかけに身を傾けながら、私の聞かされた、私の聞いた、その神の恵みの言葉を皆さんにお分かちしたいと思うんですね。この69編のところの冒頭を見ますと、神よ、私を救ってください。大水が喉元に達しました。私は深い沼にはまり込み、足がかりもありません。大水の深い底にまで沈み、本流が私を押し流します。叫び続けて疲れ、喉は枯れ、私の神を待ち望むあまり、目は衰えてしまいました。理由もなく私を憎む者は、この頭の髪よりも数多く、言われなく私に敵を抱く者も、滅ぼそうとする者は力を増していきます。私は自分が奪わなかったものすら、償わなければなりません。こんな書き出しがそこに出てきます。思い起こしてください。先週68編で、彼は敵対するところのいかなるものがあっても、神の御前に御心に従い、そして神を恐れ、そして真実に、人々の前にも謙虚に、そしてどんな時にも、そこで己を誇ったり、高ぶらせたりすることなく、人々の前に謙遜に生きていく、そういう人々が、人生におけるところ、どんな知恵たけにあい、悲しみにあい、苦しみにあい、難儀することがあっても、患難辛苦、試練、災いがそこに及んできても、また敵対するところの者が、あまたとそこに押し寄せてきても、必ず勝たせていただくことができるということを、ダビデがその確信を分かち合ってくれていたことを、私はルルル語らせていただきましたが、その続きのようなところが69編なんですけども、どういう意味で続きかというとですね、確かに68編で言いましたようなことは真理です。確かにその通りなんです。でも時にはですね、私たちはあまりにも長い間、そのような困難、そのような人生の逆境、そのような試練、そのような問題、そのような敵対する力の前に、私たちはですね、打たれ続けていくとするならば、それはどういうことになるでしょうか。そうした一生懸命信じてきた、そのようなものも、その信じる力さえ、何かそこでは弱まっていかざるを得ませんね。そうすると、私たちを苦しめるところのものの方が、今度は勢力を挽回し、そして私たちをそこでもって、一気に、この、突き落とそうとして、追い迫ってくるような、そんな感じがしてくるんではないでしょうか。ダビデは、そういう経験をまたここで歌ってるんですね。神よ、私を救ってください、と彼は叫んでいます。大水が喉元に達しました。もう、深い沼にはまり込んでしまい、そして足がかりもありませんから、ただ沈むばかり。そして自分の上に大水がそこに越えていくわけですね。そして深いそこに自分はなんか吸い込まれていくように。しかもそれは単なる動かない水の中に吸い込まれるんではなくて、本流する、激流する、押し流す水の中に巻き込まれて沈んでいくような感がする。これが私たちの人生におけるところの究極の、これは厳しい困難時、危険極まりない人生の危機だと思うんですね。また、信仰者の信仰の危機である。神を頼み、神を信じて仰ぐものの、また危機でもあるわけです。確かに人生は、半端じゃありませんね。私たちの経験する人生は、今までは乗り越えられたけれども、今度ばかりは乗り越えることはもうダメだ。 と絶望したくなるようなことが突然私たちの予想もしなかったときに、そして私たちの想像を絶するようなそういう大きな難題困難事が私たちを大水のごとく、また激流のごとく、また深い沼のようにですね、私たちを押し流したり飲み込んだりしていって、ただ私たちはその方で、もし助けられなければ、もうそこで人生終わりだと、このように言わざれないような困難がやってくるわけです。叫び続けて疲れ、喉は枯れ、神を待ち望み続けたけれども、ああ、そのことのために、もう疲れ果てましたというわけですね。問題の方が、この頭の髪の毛よりもはるかに多いというんですね。まあ、私のようなものの髪の毛は、可能を数えるのがそんなに、まあ、困難ではないような私は、その、私の残った頭髪は、日に日に少なくなっていくんですけど、しかし若い者の髪の毛はですね、数えるのが大変ですね。それにもまして、私たちの人生の問題は、数えがたい。そういう中でですね、私たちは衰えるばかり。で、ダビデはですね、そういう中で、この六節以下のことを言ってるんですね。神を私の愚かさはよくご存知です。財貨もあなたには隠れもないことです。万軍の主よ私の神よ。あなたに望みを置く人々が私を恥としませんように、イスラエルの神をあなたを求める人々が私を屈辱としませんようにという、こういう言葉が出てきます。一見わかるようでちょっとわかりにくいことかもしれませんね。これはしかしながら素晴らしい大切なことを言ってるんですね。ダビデはこのような叫べども答えてはいただけない祈れども、その祈りは一向に聞かれることがなく、神を信じ謙虚に、そして神の御心に従って信じて生きてきた、そういうつもりではあったけれども、しかしながら本当に自分は神の御心に従っていたんだろうか、自分は謙遜で、そして決して野心私心、そんな野望を抱くこともないと、そのように思って、いつでも神を恐れて御心に従うことを第一義としてきたと、このように自認してきたけれども、果たして本当なんだろうか。あまりにもこのような困難が長く続き、助けがやってこないことを思うと、神様が無力だからそうなるのではなく、神様がどこかにお出かけになってしまって、お留守なので助けられないのでもない。神様は助けたいんだけれども、私に敵対するところの人々、私は彼らこそ不信仰で、彼らこそ神の御心に従わない、そして彼らこそ不従順なるもの、傲慢なるものとこう思っていたけれども、私の中にも神様の御目から見れば、彼らと五十歩百歩何か問題があるのではないだろうかという反省がそこで心の中にこの与えられたんですね。そして謙虚になってさらにそのように考えてみると、ああ、そうだ。人々の中には、80、90と悪があっても、私の中には、10しかない。それが、いや、5も3しか罪がないと、こう、思って、彼らから比べると私は全く罪がないもののように思っていたけれども、しかし神は清く、神は全く完全なお方であり、神は一点の汚れもないお方。そのお方は、私たち神を恐れる者が、その神の御前にですね、一点の曇りもない、シミもない、そして咎めもない、純粋な無垢なものになりきっていくことを神様は喜ばれ願っておられるわけです。そういうことから思うと、敵対する明らかに悪なるものを見て、そして 彼らを撃ってください。私が正しいから、私よりも彼らがはるかに悪いから、あんなものが放置されていていいものでしょうか、みたいにですね、自分の中にあるところの罪は棚上げにし、よし、それが小さくあろうと少なかろうと、罪は罪、神の前に、この従前であるべきことから見るならば、80、90の罪を犯しているものも汚れていますが、10、7、5、3、いや、そこに1でもその汚点があるならば、やはり神の前に私たちは敵のことをすることができない、不信仰な者たちを見く、この嘲笑ったりすることはできない。ああ、神よ、どうか憐れんでください。私も神の前には罪深いものです。しかし、どうか憐れんでください。そしてあのようにしてあなたを知らないばかりに、もう本当に罪を犯し続けている、それらの人々の前に私も倒れていってしまうのですが、おう神よ、どうか憐れんでください。彼らも何とかしてあなたの前に真実な道を見出し立ち返ってくることができるように。しかし、そのような彼らのどうぞ前に、今私自身もこのまま行ったならば、倒れて、そしてあなたの前に人生を全うすることができなくなってしまいます。おお神よ、私は何という愚かなものでしょうか。あなたはそのことをよくご存知です。そして私の罪か罪も過ちも、あなたは皆知り尽くしておられ、そして私はそのことをどんなに隠してみようとしても、あなたの御目をごまかすわけにはいきません。あなたの前にはすべてあらわです。おお、どうか私が、にもかかわらず、このようにして、神を、この、信じて、神の前に、私ばかりが正しいもののように、そのように申し上げてまいりました。その私の傲慢さ、私の愚かさを許してくださいとですね、他との比較ではなくて、神の絶対的な規範、神の絶対的な光、神の完全なその清き御心の前にですね、彼はそのように今ひれ伏してんですね。どうかそういう私の家に、あなたに望みを置こうとする人々がつまずきませんように、あなたを真に慕い求める人たちが、その私のようなものにつまずくことがありませんようにと、彼は、なんと、ここにですね、私は、素晴らしいこの信仰者、この素晴らしい、ダビデの、その、心というものを見ることができますね。真実だっていうのは罪がないということではなく、罪がもちろんないことは真実そのものではありますけども、まだ罪が残っていても、その罪を残している自分というものをしっかりと認めて言い逃れせず、そしてですね、恥も外聞もなく、そこでそんな自分というものを神の前にさらけ出し、人々の前にも、どうか人々よ、私を見てつまずかないでください。どうか。私はあなた方のつまずきになってしまうようなものでしかないというほど、ほとんど罪のない彼がですよ、多くの罪を犯している敵対する人々を、とやかく、この云々するのではなくて今や、長い苦しみと困難の中で、神の前にもしかしたら自らもっと言ってですね、自己点検をして、このように真実に己をそこに、とろし、告白し、さらけ出す。ここに、私は、素晴らしい真実があると思うんですね。神様はこういう心をお喜びになられますね。そこで、ダビデは申しております。もう一遍、そのような心になったダビデが、あなたに向かって私は祈ります。改めて祈りますと、この14節で、主よ、御旨にかなうとき、神を豊かな慈しの家に、私に応えて、確かな救いをお与えくださいと。私が御旨にかなうときに、神をどうかあなたの慈しみをもって、私に救いを、確かな救いをくださいと。泥沼の中に、はまり込んだままにならないように、私を 今こそあなたに助けてくださいとこう祈ってんですね。彼はこう言ってるわけです。闇雲に自分の罪や自分の汚れ、その大きい小さいであろうとに関わらず、神の前にやっぱり罪人は罪人だ。そのことを、この私たちは、棚上げしながら、他を打ってください。あいつらは悪い奴ですからっていうようなことを言うならば、どうか私の祈りをお聞きくださなくて結構です。見せてくださっても仕方がありません。けれども私は悔い改めてあなたの前にどこまでも従いしたいのです。どうかあなたの御旨を教えてください。そしてその御旨に歩みます。そしてもし私がその御旨にかなうならば、その時どうかあなたの豊かな慈しみの上に祈りに応え、そしてこの泥沼から、この苦難から、この恐るべき脅威から、敵から私を救ってくださいと、こう祈ってるんですから、なんとこれは、ただ神を信じる者は、信じない者よりも、この祝福され、この神を信じていれば、この信じない者にいかなる場合も勝つなんていうようなことを、ここでダビデは考えているのではなく、聖書が言ってるわけではないわけですね。この辺をよく受け止めていただきたいと思います。そして、彼は、私は無力になりました。そして、今や誰からも見放され同情するものもなく、ただ苦い、絶えず酢を飲むような、そういう日々ですが、けれども私はなおもあなたの前に己を点検して進んでまいります。どうかその時、慈しみを持って立ち上がってください。そして私は言います。神の皆を賛美し、私は歌います。あなたの皆を告白し、あなたを崇めます。どうか貧しい人々よ、これを見て喜び祝ってください。神を求める人々よ、どうか健やかな命を神から与えられてください。貧しい人々、乏しい人々よ、どうか囚われている人々よ、意気消沈せずに私と一緒に、この真実なを見てくださる真実なる神をどうか仰ぎ見て私と共に進もうではありませんか。まあこういう思いでこのところを彼は結んでいます。これが69編ですね。では皆さん来週またこの時間お会いしたいと思います。ごきげんよう。
主は我が力。関根信代さんの力強い歌声でお聴きいただきました。バイブルトーク。今日は東京ヨドバシ教会の水野達弘先生に、旧約聖書の詩編69編からお話しいただきました。今週のバイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz。そして夜の再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。